熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、7月も半ばを過ぎまして、
ね、
もうね、祇園祭りももうね、あと少しというところまで来ておりますが、
そうです、
もう猛暑
ね、うん、まあ暑い、これだけはもう自然界やから現象やし、人間の力ではどうしようもないね。
まあ、でも祇園祭りもたくさんの方がもういろんなところからお越しいただいておりまして、
うん、
ね、暑い中もうぎゅうぎゅうですよ、道も。
まあ、暑いのはまあしゃあないよな、気候
が。なんかね、土の方がいいんですよね。アスファルトになってから照り返しですごくこう、
まあ、多少は影響あるけど、日本は山の方が多いや。全体的にエアコン使いすぎちゃうかという、
まあね、
あの熱気で暑いなんちゃうか。
京都はあのなんて言うんだろう、こう停滞した湿気みたいなの感じするじゃないですか。こう風が吹き抜けない感じというか、
まあ、あの盆地やからしょうがない、
ね、特有のありますけれども、本当にあの祇園祭りの、ね、映像とか見てても、もう熱中症大丈夫なのかなっていうような。
僕ら小さい時なんかね、家の表で将棋があってね、
うんうん、
そこで、まあ、子供集まって喋ったけど、まあ、まあ、近所のおっさんが来て喋って、
うん、
トタルコタル喋って水まいて、
うん、
ようやったけどな。
なんか今ってそういう風景ってまだ残ってるのかな。
今もね、
あるんだろうか。
あのそのテレビとかあるからね、うん、外へ出てきへんやろ。まあね、昔はそんなんなかったやん。
まあ、言うこと将棋よりはテレビゲームとかね、ゲームしてますもんね。
ラジオしかそんなんしかなかったから。
うん、
昔はなんかもう近所、うちの前に将棋前パターン通して、よって喋っとった。
なんかそういうね、いい時代がまたいつかリバイバルするのかしら。
いや、もう来んやろな。
ねえ、うん、なんか活動が個々にどんどんなってきておりますけれども。
毎年変わってくるか。
ねえ、あさって7月26日は土用の丑の日となっております。今年はですね、例年に比べてうなぎは割とちょっとお安くなっているということで。
そうやね。
ねえ、まあ、皆さんの
会社全員で。
また
全員でうなぎを
贅沢だな。そうなんですね。
毎年の週間、
土用の丑の日は、うん、まあ、会長のね、
いや、そやなしにね、やっぱり夏場暑いから、
うんうんうん、
で掃除してるおっちゃんとかね、うん、みんな巡回したりとか暑いし、うなぎぐらいは食べてもええやろ。
何食用意されるんでしたっけ。
いや、だから300食ぐらいちゃう。
ね、すごいね、贅沢。
なんで、
いやいやいやいやいやいや、
食べんの消したらあかんで。
でもなかなかそんな土曜の日にうなぎを振る舞う会社ってもう今ないと思いますけどね。
食べたらええやん、みんなで。
ねえ、もうそんな会社も。
人間で体力勝負やで。やっぱ体が一番大事。
そう、もう健康、健康よ。健康さえあればなんとかなる。
だからね、美味しいもん世代食べる。これが ね、一番大事です。
まあ、あの食欲の落ちる季節ではありますけれども、うん、もうね、京都もまた夏の美味しいもの出てきておりますので。
そう、全部の会社がね、うん、やっぱり指示してね、社員に全員にうなぎを
食う。うなぎ、
そういうのはやったらええねん。別にええ、
ハモとかね、ハモとかね。
まあ、ハモはまあいつでも食えるけど、うなぎは今この、
そうね、
牛の日やから。
はい、うん、もう皆さんも十分に栄養をとって夏を乗り切っていただきたいと思います。
うちはずっとそうやねんな。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300、075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都府産のお米2.5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
超営や超営通信。このコーナーでは超営のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。 今週は準レギュラー株式会社長へ入居促進留学生支援部部長奥野正博さんをお迎えしています。奥野さん、今週もよろしくお願いいたします。さて、今日は奥野さん、
はい、
2名のゲストを一緒にね、
ゲストをお越しいただいてます。くしびき様と前田様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてご挨拶お願いします。
はい、はい、ありがとうございます。前回ですね、5月の29日にも出演させていただきましたけども、公益社団法人京都市保育園連盟理事長の
串引雄一と申します。
事務局長の前田彩弘です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回もよろしくお願いいたします。前回もね、ご登場いただいていろいろね保育事情などを伺ったんですけれども、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、あの前回もですね少し紹介させていただきましたけども、京都市保育園連盟が主催する就職イベント保育園就職フェア2026サマーの開催が明日に迫ってきましたので、改めてご紹介をさせていただくことと、その次のイベント10月24日に予定してますけども、このイベントではこれまでの就職フェアとは趣向を変えて、学生が来たくなるような企画を学生自身に考えてもらってますので、その宣伝にちょっとズーズーしいんですけども理事長と一緒に寄せていただきました。
はい、ありがとうございます。全然ズーズーしくないです。ウェルカムです。ありがとうございます。それでは串引理事長から、明日開催される保育園就職フェアですね、詳しくご紹介ください。
はい、明日7月25日の土曜日12時30分から保育園就職フェアサマーを開催いたします。場所は市場烏丸にある京都産業会館ホール経済センターの2階で開催いたします。今回は80以上の法人が出展します。また内らしく輝くゆうちゃみ流ポジティブ就活と題して、なんとなんとタレントのゆうちゃみさんに来ていただいて、13時からオープニングスペシャルトークを企画してますので、学生の皆さんぜひお越しください。また、これも初めての企画ですが、今回は、幼稚園さんにも出展していただきますので、保育園幼稚園どちらにしようかなと悩んでいる学生さんは両方の先生の話も一度に、聞くことができます。豪華商品が当たる抽選会も開催予定ですので、ゆうちゃみを見てみたいという思いだけでも来ていただいても構いません。たくさんのご来場を期待してます。
ありがとうございます。ゆうちゃみさんが来てくださって、スペシャルトーク、はい、うちららしく輝くゆうちゃみ流ポジティブ就活と題して、トークショーをしてくださるってことですよね。
はい、
はい、今回はですね、これどんな職種の方に来ていただきたいんですか。これ
やはり保育士幼稚園の先生を目指す学生、一度どんなものかなって興味を持ってもらえる学生の方でも全然大丈夫です。
うん、はい、
まずは保育園の先生、幼稚園の先生ってどんな仕事をされてるのかな、生の声が聞きたいな、そんな思いを持っておられる学生ぜひお越しいただきたいと思ってますね。
はい、保育士さんや保育教諭さん、幼稚園教諭や栄養士さんや調理師さん看護師さんなどでもいいんですね。
そうですね、はい、もちろん保育園幼稚園には給食というものがありますので、給食を作る先生、
あ、なるほどね、う
ん、看護師の先生も今はいろんな園で、配属されてますので、いろんな職種が一緒になって保育園幼稚園の運営をしてます。そういったことも紹介させていただきたいなと思っております。
なるほどね、まずはそのスペシャルトークがあって、その後にこういろいろ就職に対する説明会があるという形でいいですか。
はい、そうです。
なるほどね、
はい、たくさんのブース、うんうんうん、それぞれの園が出展ブースを出しますので、
はい、
そこで、保育園の実際のお話をお聞きいただけるっていうフェアになってます。
なるほど。この参加の仕方が二次元バーコードからエントリーみたいなことがちょっとチラシ見ながら喋ってるんですけど、
このチラシにあるQR コードから、うんうん、事前にまずはエントリーしていただきたいと思います。
うんうんうん、
で今回ちょっとゆうちゃみさんにも来ていただく関係もあるので、うんうん、入場の受付でも事前受付というものが必要になるので、うん、まずは登録をしていただきたいなと。簡単にできますので、ね、
はい、チラシないのはどうしたらいいですか。チラシない方は、
チラシない方もいろいろインスタグラムとか、うん、いろんなウェブ広告をさせてもらってますので、
はい、
保育園の就職フェアで検索してもらうと、うん、すぐに案内が出てくると思います、
うん、はい、
ぜひ検索を、
はいはい、していただきたいですね。たくさんの方にとりあえず見ていただいて、話聞いていただいて、ちょっとでも興味を持っていただくことがね、やっぱり一歩になってきますからね。
はい、
はいはい、それとですね、うん、学生だけではなくって、 一遍もあの保育士の資格を取って保育園に勤めたけども、うん、あの例えば結婚をされて辞めたけどもう一回保育士として復帰したいという方も大歓迎でお越しいただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。さあそして先ほどですねお話の中にもありましたが10月にも、就職フェアを考えていらっしゃるということで、
はい、はい、以前は保育士を目指す学生の就活というものは夏頃から始まって、だいたい10月の就職フェアにもたくさん学生に来ていただいていたんですが、最近は学生の就活もどんどん早くなって10月にはほとんどの学生が就職先の保育園が決まっているという状況です。実際に昨年も来場する学生の数もかなり減ってきて、就職を控えた4回生よりも2回生や3回生の学生の方が多く来られていたという状況でした。このため今年は思い切って低階層にターゲットを当てたイベントに変えていこうかなと、その学生に来年の就職フェアに来てもらおうという趣旨で、いろいろ企画をあの考えているところです。
うん、なるほどね。どんなことをやる予定なんですか？
はい、今回の企画はですね、大谷大学の赤澤清隆先生とそのゼミの学生と一緒に考えていこうというふうに思ってます。保育学科の学生にですね来てもらって企画ということで、先日7月の19日に京都市内の大学で保育を学ぶ学生に集まってもらってワークショップを開催をしました。7つの大学から18名の学生に来てもらい、5つのグループに分かれて、それぞれ自分が行きたいと思うイベント、こんなイベントだったら学生が来てもらえるんじゃないかというイベントを考えてもらって、そのアイデアを出し合いました。今後はですね10月24日のイベント当日に向けて、ワークショップで出されたアイデアを企画案として練り上げていきたいと思ってます。で、おそらくですねこのような企画は全国では初めてではないかと自負をしてます。いろんなメディアに取り上げてもらいたいと思ってまして、早速ですね、その模様を本日の京都新聞でも取り上げてもらいました。
なるほどね。まあ、本当にあのいろんなことをやってまずは知ってもらって人を集まってほしいっていうところが思いがあるのかなと思いますけれども、あの保育士さんのまあ住宅事情について前回ちょっとお話を伺いして、まあ、そこで長英さんと連携できたらいいなという話を伺っていたと思うんですけれども、そのあたりのことももう一度お話しいただけますか？
はい、京都には保育学部を持つ大学は本当に数多くありまして、たくさんの学生が京都で学んでいます。その一方でそのまま京都に残るのではなく近隣の自治体で就職する学生が多いこともまた事実です。京都市保育園連盟は京都市とも連携して京都で学んだ学生がそのまま京都の保育園子ども園で就職してもらえるように知恵を出し合っていますが、やはり住宅問題は住む上で大変重要な要素です。何らかの形で連携させてもらえたらなと思っております。
長英様とはですね私も以前京都市役所に勤めておりまして、その市役所時代に市営住宅を民間の事業者さんにお貸しするという全国でも初めての取り組みを一緒にさせていただいてます。まあ、当時はですね、なかなか成功するかどうか全くわからない中で、試行錯誤しながら、でしたけども、今では50世帯以上の子育て世帯に住んでいただいているということでお聞きしました。まあ、せっかく縁あって京都で学んだ学生が、やっぱり京都で就職をしてもらって京都に定住していただく、さらにはその子どもたちを京都の保育園子ども園でお預かりをする、そういった好循環を続けていくことができたらなというふうに思ってます。う
ん、確かにそのパターンはね奥野さん理想的でありますよね。
一番いいかなと思ってまして、まあ、住居に関しては何らか我々の方でご提供できるところはあるかと思ってますので、これからもちょっと連携を強めていきたいなとは思ってます。
そうですね、この保育のフィールドだけじゃなくてもそういうふうに連携していくことで、京都のね街が活性化していくっていうのは、住居が、ね、高いでしょ京都って、まあ、なかなか初任給で
高い言うても東京からのことは半額やから、
ね、でもさやっぱりさ初任給で借りて生活していくってなるとね、
少しでもね
安いところ で安全で安心で暮らせるところになると、
安心が一番大事だと思います。
そうですね、特にこういう保育園とか幼稚園で働かれる方は女性が多いと思うので、やっぱりその安心安全に暮らせるというのがまず第一に なるのかなという感じがするんですけれども、保育園とか幼稚園の先生ってどんな方向いてるんですかね。
そうですね、向いてるというよりもやはりこういうソーシャルワーカーの仕事っていうのは今なんかこうイメージ的になんかちょっとしんどいんじゃないかと思われてるんですが、本当に処遇もどんどん変わってきてますし、国の対策も変わってきていて、でそれこそ家賃補助という制度がありますし、京都市はどんどん取り組んでますので、そこで本当に町営さんと連携させてもらえたら本当に住みやすい場所、安心できる場所も学生の方もね就職の際に見つけられるかなと思っております。
うん、ですね、特にこの仕事って結構長く続けられる仕事だと思うんです。出産してブランクがあってもまたその世界に戻れるような仕事であると思うので、ぜひ若い方でねちょっと気になる方は、ね、フェアに足を運んでいろいろ生の声を聞いていただければなと思います。さあそれでは最後にリスナーの皆さんに一言ご挨拶をお願いします。
はい、京都市保育園連盟は京都市内の保育園、認定こども園、すべての園269カ園が加盟している団体です。これは全国でも珍しくて、どこよりも思いを一つにしている団体だと思っております。今は少子化、学生の減少、保育士のなり手不足、それぞれが連動してまさに悪循環となっているように思っておりますが、なんとかこれを改善して学生が京都で働いて子どもを育て、またその子どもたちが京都で学び働く、そういった好循環になっていくように、京都市養成校269カ園が一体となって、処遇の面であったり働きやすさの面であったり、いろんなことに取り組んでいきたいと思っております。本当に今日はご紹介させていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
前田さんからも何かありますか。
そうですね、やっぱり京都は先ほどその学生が住み続けるというのもあったんですけども、特にですね子育て世帯がやっぱりその小学校に入る前に近隣の、市町村に転出をするといったような事態も今現状起こっています。まあ、そういったことも少しずつ改善をして、やっぱり京都市とも一緒になって、まあ少子化だけじゃなくって子育て世帯の流出というのにも我々は取り組んでいきたいなというふうに思ってます。
京都の、ね、少子化問題に関してはね、塾長一番ね少子化嫌ですからね。
そうやね、もうどんどん子供
ね、でもやっぱり子供なんたくさん産むとなるとやっぱり育てるのも大変だから、ちゃんとね、うん、
子供多いことはね、サポートしないと将来、うん、彼ら彼女が税金払うんだから、うん、子供へ人に投資しながら、
そうなるとやっぱりその市を挙げて子育てをサポートしていかないとなかなか ね変わっていかないですよね。はい、今週は公益社団法人保育園連盟理事長の串引さんと事務局長の前田さん、そして株式会社町営入居促進留学生支援部部長奥野正弘さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はチューブのですね、あー夏休みをお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りはラジオネームミーアンさんからいただきました。ありがとうございます。まだ先の話なのですが、高校3年生の孫娘が京都の大学を希望していて、もし叶えば一人暮らしをすることになります。京都は女子学生専用のマンションとか多いのでしょうか。いい物件を見つけるには3月頃では遅いのでしょうか、ということなんですが、
3月頃はちょっと遅いね。うちはもう5月過ぎた頃には来年退出する人をもう一応チェックしますから、うん、だからまあ遅くてもそうやね、10月11月頃には業者さんに言った方がいいと思いますね。
それ試験受ける前だよね。試験枠ね。
まあさけど
見越しだよね。合格見越してってことかな。
見越して。
へえ。
さ早めにしといた方が、まあね、何階がええとかね。一階嫌でしょやっぱり女性の場合は。3階とか3階以上とかね。でマンションを選んで。 決めとかあった方が僕はいいと思う。3月ですと3月ではもう絶対遅い。
まあそりゃそうですよね、うん。まあ、ちょっとここのあたりは詳しい奥野さんが今日いらっしゃるのでちょっと補足をお願いしたいんですけれども、はい、どうですか、あの京都に住んでる学生さんのこの賃貸事情っていうのは。
そうですね、今おっしゃられた通りで、うん、もうこの3月ではもうないです、うん、あのなんで大体僕ら8月ぐらいとかに実家に帰られるときに親御さんと話し合って解約通知を出すとか意思決定してもらって、でまあ9月10月で来年の春空く部屋を全部調べ上げます。でその部屋に対して興味を持った方とコンタクトを取り始めるので、もう本当に10月、今おっしゃられた通りの話で10月ぐらいからアクションを起こさないと遅いと思われます。
10月でも決まってる子なかなか少ないと思うんですけどね。
あ、はい、予約というような形ですね。予約で、はい、で指定校とかいろいろその辺がもう年内で決まってきますから、うんうんうん、半分ぐらいそこら辺で決まりますし、2月3月のところで決まるっていうのは、うん、もう本当にそこの部屋が全部埋まった後のものみたいな感じになるんで、早めに行かないとっていうのは正直あります。
見越して予約っていうことが大事なんですか、ね。
はい、状況を全部伝えていただいて、うんうん、それでも受けるよって言っていただけるところと話を進めるべきですね、
うん。京都はどうなんですか、この学生専用マンションみたいなのはまだあるんですか。
そうですね、あの学生専用マンションはあるんですが、うんうん、あの女性専用は もちろんあるんですけど、うん、だいぶ減ってきてるような気はしております、うん。はい、
まあ、でもそういうふうに住みたいのであれば、まあ、学校が
そうですね、そうです、で学校の方からそういう専用女性専用のマンションここだよっていうのは、うんうん、あのよく冊子であるとか生協、うんうん、さんとかが入ってらっしゃる大学はそこを斡旋されると思いますけども、うんうん、まあ、最近セキュリティがしっかりあの防犯カメラであるとかオートロックであるとかあのいろいろつくことが多くなったので、まあ、男性女性関わらずっていうことが、うん、結構多かったりはする印象ですけどね。
なるほどね、はい、ありがとうございます。それではまとめていただきます、はい、塾長今週のツボです。
はい、遅くても10月には探してください、はい、お願いします。
仮予約という形ですかね。はい、はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今週は保育園連盟理事長の串引さんと前田さんにお越しいただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
イベントのおさらいしていただけますか、はい、
明日7月25日土曜日の12時30分から京都産業会館ホール京都経済センターの2階です。保育園就職フェアス2026サマーを開催いたします。今回はタレントのゆうちゃみさんにもお越しいただくので、ぜひたくさんお越しいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの先ほどね、事前エントリーが必要だというお話をさせていただいたんですが、当日でももちろん会場でもできるということですので、皆様お気軽に足を運んでいただければと思います、は
い、
お越し
ください。
たくさん来てくださるといいですね。
そうですね、
お待ちしてます。
はい、ありがとうございました、はい、さあそして奥野さん出番です、はい、まずはイーガレージから塾長お願いします。
はい、はい、イーガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
担当奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるサイトとなっております。看板1枚3万円をですねお支払いいただいたら掲載料ランニング費用なしで募集ができるというものになっておりますのでぜひよろしくお願いいたします。
はい、さあそしてサマーチャポン宝くじの方も奥野さん担当ですけれども、
はい、
そうですね、
はい、こちらはですね6月1日から始まっておりまして8月の31日まで、ご応募サマーチャポン宝くじやらせていただいてます。サマーと年末合わせてですね、5000万円プレゼントというトップラ企画となっております。うちの管理物件にお住まいの方にはですねこういったイベントキャンペーンがですね多数ありますのでぜひ長英の管理物件にお住まいください。
長英さんの公式 X もスタートしております。皆さんフォローお願いします。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。